岩見沢郷土科学館に行ってみよう。展示を一部リニューアル。歴史と星座の旅へ。岩見沢の自然や歴史に関する資料を数多く収蔵している郷土科学館。知っているけど行ったことがないという方も多いのではないでしょうか。今月号は展示を一部リニューアルし、より魅力的になった郷土科学館を紹介します。問い合わせ先、郷土科学館、岩見沢公園内、電話 237170、 浜那総君のイラストがあります。76.1MHz、FM 浜那須ジャパン。市職員が出演して説明します。11月8日金曜、午後5時40分。神田学芸員がご案内。岩見沢の歴史にもっと親しんでもらえるよう、1階の展示スペースをリニューアルしました。今回はその一部を中心に紹介していきます。学芸員の神田さんの写真と岩見沢郷土科学館の外観の写真があります。開墾の風景。馬の剥製と開墾の様子の展示物の写真があります。旧北村農業資料館に展示されていた北村の移住と開拓の一部で、大正期の生活と農作業をイメージして作られています。開墾当初は人力で木を切り倒し、笹などの草を刈り、切り株を残したまま土を耕して畑を作っていましたが、明治30年代後半になると馬が広く利用されるようになり、開墾に大きく貢献しました。馬は山で切り出した木材や農地を改良するための土、雪などの運搬もこなし、自動車が普及するまで産業、生活の多くの場面で活躍しました。馬の写真が大きく掲載されています。神田学芸員吹き出し、ドドーンと大迫力。よく見ると可愛い顔をしていると思いませんか？農業の歩み。米俵を積んだ荷車の展示物の写真があります。展示されている荷車は、栗沢町で大正から昭和30年代まで使われたものです。上に乗った俵は再現品ですが、身やむしろは実際に農作業で使われていました。岩見沢では明治19年頃から稲の試作が始まり、稲の品種改良や栽培方法の改良、灌漑設備の整備によって米作りが広がりました。戦後は泥炭地で大規模な排水、脚土が行われたほか、機械化に対応した圃場整備が進み、現在の田園風景が形作られていきました。また、岩見沢では果樹、野菜栽培も行われ、大根を夕張方面へ売り出したほか、大正末期にはナスやキュウリ、トマトなどを馬車に乗せて深夜に江別へ出発し、朝市で販売したという記録が残っています。神田学芸員吹き出し、稲を育てることで米が取れるだけでなく、俵や靴、縄の材料となる稲わらを手に入れることができました。鉄道の延伸。明治15年、石炭輸送の手段として、幌内、三笠と手宮、小樽を結ぶ鉄道が開通しました。明治24年には、岩見沢から砂川、宇多市内まで鉄道が伸び、明治25年には、岩見沢と湯西、室蘭を結ぶ室蘭線が、大正3年には、万次線が開通し、岩見沢は空地各地から小樽や室蘭へ石炭を輸送する中継地として発展していきました。小樽行き、室蘭行きなど列車の側面に設置される行き先を示した各看板の写真があります。鉄道の町。駅業務や貨車入れ替え、機関車の運転、設備点検や車両整備など、とても多くの人が鉄道関係の仕事に従事し、昭和35年頃の岩見沢では500人を超える駅職員が勤務していました。 信号保安係携帯カバン、職員用ヘルメット、点検用ハンマーの展示物の写真があります。神田学芸員吹き出し、いずれも鉄道に関わる仕事をしていた方から寄贈していただいたものです。石炭。展示されている石炭の写真があります。岩見沢近郊産の石炭です。岩見沢では大正3年の万次線開通以降、石炭の採掘が本格化しました。市内で産出する石炭は鉄道で小樽、室蘭方面へ運び出され、家庭用暖房のほか、火力発電所やボイラーの燃料として重宝されました。炭鉱の道具。炭鉱の仕事は、坑内だけでも石炭を採掘する係、坑道を掘り進める係などに細分されていたことに加え、郊外の設備や病院、福利厚生施設など様々な施設があり、そこでは多くの人が働いていました。そのため、炭鉱周辺には職員、工員とその家族が生活する住宅街が広がり、炭鉱地域の学校には多くの子どもたちが通っていました。木製記録板、コールピック、工員工数簿などの展示物の写真があります。神田学芸員吹き出し、記録板とコールピックは朝日炭鉱、工数簿は東幌内炭鉱のもので、工数簿の中身は出勤簿です。神田学芸員吹き出し、ここからはリニューアル部分以外を紹介します。昔の暮らし。農業、工業、鉄道をはじめ、岩見沢の自然と歴史を知る上で貴重な資料を多数展示しています。展示されている資料が4枚の写真で掲載されています。科学体験コーナー。空気ロケット競争やセンサージャングルなど、遊びながら科学を体験できるコーナーです。空気ロケット競争ができる機器の写真があります。マスコットキャラクター、コンタ、吹き出し。空気の力でロケットを先に押し上げた人が勝ちだよ。センサージャングルの施設の写真があります。マスコットキャラクター、クマジー、吹き出し。センサーに触れないように通り抜けるんじゃ。神田学芸員吹き出し。この二人は一体？プロフィールはこの後説明します。昔の遊びコーナー。剣玉やだるま落としなど、昔からある木製のおもちゃなど手軽に遊べる用具の写真があります。神田学芸員吹き出し。昔の遊びコーナーを無料スペースに移動しました。懐かしい遊びを気軽に楽しんでください。プラネタリウム。光学式プラネタリウムとデジタルプラネタリウムを併用し、四季折々の星と星座やギリシャ神話のアニメーションを上映しています。12月8日日曜までは、秋の星座巡りとペルセウス座物語を上映しており、秋の四辺形のペガススザ、アンドロメダザ、ペルセウスザなど、ギリシャ神話に登場する多くの星座を楽しむことができます。上映機器の写真があります。神田学芸員吹き出し。今回紹介したもの以外にも体験教室や市指定文化財の展示など、子供から大人まで楽しめる魅力的なコンテンツが盛りだくさんです。ぜひ遊びに来てくださいね。私が館内にいるときは解説もできますので、気軽に声をかけてください。郷土科学館あれこれ。開館時間、午前9時30分から午後5時。火曜日は午後1時30分から。休館日、祝日の翌日を除く毎週月曜日。12月29日から1月3日。入館料、一般310円。高校生210円、小中学生100円、未就学児無料。プラネタリウム観覧料、一般210円、 高校生150円、小中学生100円、未就学児無料。マスコットキャラクターコンタ。岩見沢の森に住むキタキツネの男の子。趣味は町探検。好きな食べ物は七つ星のおにぎり。マスコットキャラクター熊爺。物知りな熊のおじいさん。趣味は天体観測。好きな食べ物は岩見沢の菜の花から採れた蜂蜜と北の香りを使ったアンパン。肩に乗っているのはいたずら好きの鳩ポッポ。文化の日、郷土科学館無料開放。11月3日祝日は入館料、プラネタリウム観覧料が無料。クイズラリーなどのイベントも開催します。詳しくは広報岩見沢10月号をご覧ください。岩見沢郷土科学館に行ってみよう。終わります。